ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。講談社七井小祭です。講談レコンギスタ、本日は2024年11月14日の、水曜日ということでございまして、まだかなり暖かいですよ、関西地方もね。元気でしたでしょうか。で、デジタル中世について、ずっと考えを巡らして、で、11月半ばになりました。で、私は月一本出している、まあ、エロ本をですね、作らないといけないので、11月中にもう一本作ろうと思うと、今から作り出さないと間に合わないんですけど、ちょっと、それも、もう、ゲームで作ろうかなって、考え出したりしていて、で、今、その、デジタル中世について、もうちょっと説明が必要だなというのは、ある種のわざと誤用してるんですね。これデジタル中世って、すでに外国のまあ、なんか教授かなんかがですね、デジタル中世とはって言って、もう一般化してるんで、で、それは、全然ネガティブな意味のデジタル中世で、いわゆるこの、濃度性がはびこっていたような、ひどい時代を表して、まあ、退化していると。そして、デジタル労働者たちはもうデジタル濃度みたいに、めちゃくちゃ働かされて金もろくにもらえないという意味でできた言葉らしくて、デジタル中世って、そういや聞いたことあるなっていう言葉ですよね。でも、あえて私が言ってるデジタル中世は全くそれとは違って、古き良き時代、まあ、ヨーロッパ人もやっぱり自分たちの中世好きのようですし、日本人も中世好きですよね。いわゆる侍とか、忍者とか、奥下さんとか、百姓とか、ちょんまげの時代みたいなみんな好きですよね。まあ、剣と魔法の時代みたいなね。魔法っていうのは、まあ、ないんだけども、でも、化学とか、いろんなその科学が、まだ現代科学になる前っていうのは、なんか魔法みたいな手品みたいな扱いを受けていたから、まあ、剣と魔法、そしてその、信じる人は多かったから、信仰心とかも厚くって、まあ、ある意味、その魔法っていうのも、まんざらではない時代ですよね。だからまあ、そういう時代を、まあ、ざっくりと中世と、僕はこのデジタル中世って僕の場合の言葉は、古き良き時代、居心地の良かった時代っていうか、なんかみんなが懐かしむ時代。で、これが、ファミコン時代と仮定しようという言い回しで、で、その、全然意味の違うデジタル中世っていう一般的に言われている言葉は、隠れ蓑として、使えるので、我々のデジタル中世という言葉は、取り下げないで続けようと思うわけですね。で、デジタル中世の前にはデジタルエンシェントがあって、まあ古代ですね。デジタル古代があって。で、中世はメディーバルというんでデジタルメディーバルというのがあって。で、まあ近世が何ていうのか知らないんですけど、近世は、日本で言うと江戸時代以降になる。まあ安土桃山も近世に入るのかな。で、以降からまあ明治維新までが近世なんですかね。で、その後が近代になって現代になるわけですけども、スーパーファミコン時代が、まあ、安土桃山かなっていうふうに、まあ、かなり絢爛豪華になりました。あの頃、バブル、日本バブル絶頂期っていうのもあって、絢爛豪華な、まあ、実際印象がありますね。で、プレステ時代にゴロッと変わりますね、その後。やっぱプレステ、ソニーが急に出てきてね。で、もう支配者になるっていう時代が続きますね。こっから江戸時代ということでいいんじゃないですかね。だからデジタル近世は、プレイステーション1からずっとプレイステーション3ぐらいまでですかね。で、デジタル近代って近代革命みたいなのは、まあプレステ3かな ?3 ぐらいからが近代で、で、もうポリゴンガシガシが当たり前になって、で、 現代っていうのは、まあ、じゃあプレステ5ですか、うん、まあ、4ぐらいからですかね。プレステ4ぐらいからがデジタル現代と。もう我々の方での隠語ということで、社会では通用しなくても、我々のあの中での隠語ということで、使っていければなと、思っております。で、まあ、自分にとって一番居心地がいいとこを見つけていただいたらいいわけで、まあ、安土桃山は人気あると思いますよね。あの、デジタル安土桃山は、まあ、デジタル食法政権は、あれですか、スーパーファミコンクオリティなので、なんか人気あると思いますね。綺麗だからね、絵がね。で、その後の、まあ、江戸時代初期みたいな、プレステ1で作る人も、まあ、滅多にいないとは思うんですけども、まあ、ポリゴン 3D になってくるから、大変になりますよね。その、我々の言うデジタル、近世以降っていうのは、あんまりおすすめできないというか、個人クリエイターにはちょっと、あの、しんどいので、まあ、一番居心地がいいのはデジタル中世、ファミコン時代ではないかなと。で、デジタルエンシェントの古代まで遡ると、そのファミコンよりもっと前に MSX とかね、その、本当に、ファミコンでも豪華ですからね、やっぱり。で、もう本当の黎明期っていうのは、そのデジタル新代っていうことかなって思うんですけど、まあ、コンピューター、そもそも第二次世界大戦ぐらいから発明されてっていうと、ちょっと遡りすぎで、まあ、我々がそれいじろうったってもいじられないんで、しょうがないですけども、まあ、ざっくりとね、あの、時代区分として、そう捉えようと、思うわけです。で、その、デジタル中世の生き方については前説明した通り、何でもファミコンクオリティに自分で枠をはめることで、作業量を減らすことができて、で、その分全部音楽から何からできるようになって、で、しかもこう、ゲームとして面白いかどうかっていう集中力を、こう、まだ残すことができるというね、ことで、やっぱ一人でな、あのゲームが作れるぞいなんて、言ってもですね、その、なんか、ほとんど詐欺みたいな状態に今のゲームシーンはなっておりますね。超人的な人か、あるいはものすごい天才的プログラマーとかでないと一人でそんなヒット作出せないっていう現実があって、まあ、いわゆる凡庸な我々が、それに踊らされてももう人生を棒に振るだけですよっていうことですから、まあ、そのデジタル中世ぐらいだったら、今の技術だと、そのファミコンレベルのものはね、ツールがただ同然、コンピューターは性能低くても大丈夫。それから、便利になりましたもんね。その、ソフトの使いやすさとか、ドットの打ちやすさとか、資料の集めやすさとか、まあそういうのが、ファミコン時代の、職業人たちは、あれはよっぽど苦労してドットを打っていたようでね、今見るとなんでこんなにあのガタガタしたドット絵になっちゃってるんだろうとか不思議なぐらいですけども、まあ色数とかでも我々はまあ16色までって決めても、ああなんか微妙な肌色欲しいんだよなと言えば、まあ17色目を勝手に追加して使うことはできないことはないので、まあ昔のファミコン時代のプロの人たちほどもうガチガチの制約があるわけではないもんね。まあ特になんていうの、容量の問題で、もう苦しむっていうことは、まあそれほどないわけですけど、逆にそのなんぼでも作れてしまうから、エターになってしまうよねっていうことは、まあ非常に戒めながらやっていかないと、まあいけないよねということですね。で、ドット絵と、まあドット音楽というか、8ビット音楽。で、音楽は僕、まあ、大体朝起きてすぐ耳コピみたいなのを、一曲作るようにしてるんですけど、楽しいですね。楽しい。で、すごいこう、ドラムとか、こう、ご機嫌なミュージックにならなくてもね、おおよそ、何って分かれば、十分音楽として使えるよね。例えば、夕焼け小焼けなんてさ、あれ、まあ、上手にさ、4音使えるんだけど、4音全部使って夕焼け小焼けハモらせれば、名曲になると思うけど、でもまあ夕方の防災サイレンから聞こえる、ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて ててててててててててててててててててんてんてんてんてんとかね。そんなんでも、あ、夕焼け小焼けだってわかるし、で、聞く人は結構脳内補完もしてくれるので、とにかくドレミファソラシドぐらいしか打てなくてもいけるぜっていうのは、ファミコン音源でファミコンクオリティでいけば、本当その現役のファミコン音楽よりもしょぼくても大丈夫ですね。当時のファミコン音楽ってプロが作ってて、やっぱ相当すごいよな。だからドラクエとかも、クラシックの大先生の杉山浩一とかがやってるから、やっぱただごとじゃないんですよね。任天堂のゼルダにしてもね。なので、いきなり、ああいうのを見せつけられて、あのレベルでやらなきゃっていうと、それはまあ、全然やらないでいいし、じわじわ上手になってくればね、もうちょっとゴージャスにしたいなっていう欲も出てくるでしょうけど、まあ、じゃかじゃか、ご機嫌なミュージックもうるさいしね、うん、ずっと聴いてるとしんどくなったりもするから、4音まで使えるんだけど、やっぱ2音ぐらいしか使わないっていうのはね、風情があって、ええなと私は思いますね。で、ドット絵を、何ドットで、描くのが、いいのかっていうことについては、前から言ってる通り、ファミコンの企画は、テレビ画面のドット数が全画面で、256ドット横、縦が240ドットだそうです。だそうですというのは、当時のアナログブラウン管テレビというのは、はっきりと、どれだけ映ると言い切れなくて、各ご家庭のテレビによって、結構、ズレがあったようで、縦なんかが特によく切れたそうなんですよね。なので、それを見越した上で余裕を持たせて、縁にはあまり書くな、みたいなことで、やっていったようなのですが、なのでまあソフトなどによってもこのドット数実はちょっとずつ違うのかななんて思うんですが、まあざっくり言うと256×240というまあサイズを覚えておけばいいわけですね。すべては8の倍数でありますと。デジタル中世は8ビット教で、宗教はその8ビット教であると。まあこっちの我々の世界では、7と3と5っていう7、5、3を、奇数、並びに素数を崇めるのが、こっち側の世界だとしたら、我々のもう一つのその理想郷であるデジタル中世の世界は、ていうかデジタルの世界はやっぱ8を崇拝するというね。すべてが8から8の倍数で、解決されるという、その8を信奉する宗教ですね。でもそれで言うと日本は、矢をよろずの神とかね、八百屋とかね、八雲八重垣ね、ヤマタノオロチ、もう八ヶ岳とかね、もう全部八ですね。日本は奇数素数を尊ぶと同時に偶数で唯一、尊ぶのが八なんですね。で、他の偶数はあまり尊ばないですね。割り切れるっていうのは縁起が悪いみたいなんで尊ばないんですが、なぜか八だけはもう昔から非常に尊んで、で、そのヤマタノオロチ、ヤオヨロズ、ヤオヤ。これもう、たくさんという意味ですね。だから多分古代エンシェント日本は、8以上の数が数えられなかったんですよ。ええ、そんなに数えることはないでしょっていうことで、数字は1から8まであって、で、8まで行くとたくさんって、もうこれ以上上はないという上限が、だからその当時の人間の中のこの容量がね、数字の8ぐらいまでしか物を数えなくていいという世界で気楽な時代だったんじゃないのかなと思いますね。その後ですよ、九尾の狐が入ってくるのは。だから九とかね、九尾の狐は尻尾が9本っていうのはあれ中国から日本に渡ってきたと言われていますね。で、渡ってきた時期が大体分かっていて、で、これがやっぱり古代の終わり頃じゃないのかなと思うんですけども、まあ、中国で散々悪さをした九尾の狐が日本に渡ってきたという伝説がありますので、まあ、あの辺から9みたいな、8の上があるのかみたいなことを言い出したのではないのかなと思いますので、まあ、これは余談であったんですけれども、 蜂がやっぱすごい崇高なデジタル中世の世界というのを意識しましょう。で、グラフィックって画面全部に別に書く必要はないわけで、で、スーパーマリオとかドラクエが、まあ、画面に目いっぱいこうね、絵が出ますけれども、それはまあ、タイルチップなどでこう、実際は小さなタイルですね。16×16 のタイルを、まあ、いっぱい敷き詰めて全画面にしているだけで、全画面いっぱいにドット絵描いてたら大変だし、当時だとカセットに入らないからっつうのでね。実際はそんなでかい絵を描いているわけではないということですね。で、アドベンチャーゲームは、まあ、電気紙芝居みたいなもので、絵が主役っていうことなんですけど、その絵にやっぱ避ける容量がシビアだったのか、こう黒いテレビ画面のほんの小さな一角をこう切り取って、でそこに絵をまあ出していったと。で、オホーツクに球なんかが画面の4分の1よりちょっと小さいぐらいのサイズでまあ出てきますけれども、あれアドベンチャーゲームの中では大きい方ですね。その前身たるポートピア連続殺人事件。この辺では全部ドラクエメンバーで作ってますからね。もう名だたるゲームはみんなやっぱ一角の人が作ってて。で、ポートピアは、そのオホーツクと同じチームだけど、ポートピアの絵はもっとぐっと小さくて、で、いかにも、拙いドット絵ですよね。はい。いや、あんなね、今見ると、なんか学生が趣味で作った、なんか学園祭の時に作ったみたいな、それも現代の学生じゃなくて当時の学生がね。で、そんなレベルの絵なんですよね、ポートピア連続殺人事件の絵って。色数とかの少なさも尋常じゃないし。なのに、名作中の名作としてもう名高く刻まれている、歴史に刻まれているっていうのは、あれはね、やっぱもうやる人はね、あれぐらいでも脳内補完十分できちゃうんですよね。そう。だからそのヤスっていうやつは、助手がずっと顔出てると思うけど、あれでも本当に表情を全くわからないわけですよね。絵が拙なすぎて、サンマの名探偵ほどにも、顔が描かれてないから、ヤスって本当能面みたいな顔なわけですけれども、だそのヤスが非常に重要な役割を果たす人物で、その、表情がないけれども、腹の中では煮えたぎるものがあったかもしれないっていう、その、想像力ですよね。なのでまあ名作になっているわけで、まあ逆手に取っていると言ってもいいですけども、やっぱ絵が上手か下手かだけではないんだなっていうのは、つくづく思いますね。オホーツク2級の場合は、ファミコン版がベーシックのファミ通によく絵を描いてたイラストレーターさん、荒木さんかなんか、あの人の絵で、まあ非常にヒットしたんですけど、パソコン版があったりして、で、パソコン版の絵は全然違う人が描いているものなのか、結構リアル系の、まあ、本来目指したかったのかなっていう、その本当に火曜サスペンスそのまんまドット絵にしたみたいな絵なんですけど、もう一個も面白そうじゃないですね。そういう動画今見るとね。まあ、そういう動画が今見れるのがありがたい時代なんですけど、YouTube にいくらでもあるっていうのはありがたいんですけど、まあ、つまんなさそうですね。で、そうそう、かつ、オホーツク2級って最近リメイク版が出ていて、そのリメイク版の動画もさっき見たんですけども、リメイク版当然のことながら、絵が全画面表示になっていて、で、まあ、女の子のキャラとか、立ち絵っていうんですかね、ああいうのもでかくなっていて、でもドットも、ドットがわからないぐらいの今のデジ絵になっていて、でも当時の、まあ、荒木さんのデザインそのまんまで、荒木さんがまたリデザインしてるんだと思うんですけども、そういう現代のクリップスタジオあたりで荒木さんだったか荒井さんだったか書き張った、まあ、当時の絵をリメイクしたものですよね。で、だからまあ、その漫画家本人が書いてるから、そこはまあ、ギリ、いい、まあ、と言ってもよ。と言ってもやっぱ当時ファミコンの同じポーズの同じ女の子を書いていても、そこはかとなく雰囲気変わっちゃうんですよね。だから本人が本人のリメイクをしても、当時と全く同じ雰囲気の顔は二度と描けないものなんでしょうね。 で、僕も、その、あの、めぐみさんとかいうちょっとビッチな感じの女の人のドットを真似して、トレースして、エースプライトで、あの、昨日あたり、こう、真似してみたんですけど、何回やってもね、バッチリ真似できないんですよ。で、なんでって、ね、トレースしてても、ちゃんと盗めないのはなぜって言うと、あれでしょうね、あの、ドットが、やっぱ当時のやつが滲んでいるのも利用してるし、あとなんかその YouTube に上がってるのをこうキャプチャーするんですけど、なんかちょっと比率横長なってないみたいな、なんかね、本当に、うん、まあ、不思議なもので。なので別にそっくりそのままパクらないといけない理由はどこにもなくて、それはただの練習のためにあのトレースしてたんですけども、ああ、やっぱドット絵中のもう一筋縄ではいかんよなと思って、やっておったんです。で、あの、まあ、その、現代版のリメイク版は、ダメな感じがするっていうのが、背景が全画面になっているのも、やっぱりね、全画面も見ますっていうのがあって、全画面に、まあ、なんか風景が映っていたら、なんか情報をいろんなとこに、それも別にどうってことない、ね、ゲーム上必要ないような情報もいっぱい映り込むわけで、で、なんか、それも、北海道のその現地に行って写真を撮って、それを元にイラストにしたかなっていうような、なんか結構リアルな、そのご当地の風景なんですけど、あの、だから風呂場のシーンとかね、温泉かなんか知らないけど、ものすごいリアルに、あの、後ろのね、温泉、でもまあ当時の画角をこう尊重したような絵でしたけど、しかしやっぱり、なんだろうね、あの、良くないね。良くない。で、それやっぱり、別に、その、ああいうアドベンチャーゲームって、結構当時からなんか難しくてね、どうやったら先進めるんだっていうような時に、こう後ろの背景に映り込んでる、あれが怪しいぞみたいなことを、やっぱ考えながらやるゲームで、あんまり情報量が多いとですね、あの、わけわかんなくなるというか、もう何が手がかりなのかわからなくなるっていうのもあるし、あの、なんだろうね、その、やっぱりオホーツクの場合は、あの、人物がね、背景と一緒に人物がやっぱ出てきて、おっさんとかおじいさんとか、綺麗なお姉ちゃんとか、あとはホステスとか、芸者とか、結構いろいろ魅力的な人物がね、もう、あの、サラリーマンとか、いろいろ出てくるんですけれども、やっぱ、それが、まあ主役、人が主役なんですよね、やっぱオホーツクは。で、景色は小樽ですとかどこどこですって言うんだけど、まあほとんど意味がないわけで、その景色が主張しちゃダメで、その立ち絵の人物の方が、まあ犯人かもしれないし、あの、ちょっと怪しいとかある、そしてなんかちょっと美人だったり、ビッチな感じだったり、いろいろするんで、あの、人物がやっぱり、あの、その有名なイラストレーターさんに描いてもらってることもあって、ね、主役だと思うんだけど、その、リメイク版見ると、明らかにこれ背景が、だって面積はもう10倍ぐらい占めちゃってるし、色もちゃんと全部背景に塗ってあって、自己主張してきてんのね、背景が。で、人間の人物ちょっと目立たないぐらいになってるぞっていうので、あーダメだなーって分かってねーなーと思った。うん、だから、リメイクなんかそもそもしなくてもいいかなーなんて思うんだけど、まあ、するとせばやっぱり、その、黒いね、予告をね、大事にしろよなんですよね。で、これは余白っていう言葉があるんだけど、白じゃなくてやっぱファミコン世界の、この8ビット王国の、あのデジタル中世以降のね、我々の世界では、やっぱ白じゃなくて黒なんだよね。その何もないところは。ドラクエの戦闘シーンでもね、背景真っ黒のところに、やっぱり敵が出てきますよね。で、それでいいんですよ。うん。黒が落ち着くから。もうナムコとか、とにかく、あの、イメージから黒でね。で、もうドルアガの塔でも何でも、もう黒い画面にちょぼちょぼっとこう、絵があるっていうのが、なんとも拡張高くてよかったですよね、みたいなのがあると。で、これがね、スーパーファミコンぐらいからやっぱ、本機の性能が上がって、本体の性能が上がって、もう何でも全画面に、まあ、映せるようになって、どこの、まあ、メーカーも基本予告を使わずにね、全画面に絵を表示するようになって、それは、 まあ、現代まで続いているけど、僕はもう、ある種、あのせいでナムコは死んだんじゃないかなって思ったりしてますね。うん、なんか、すべてのゲーム、シミュレーションゲームでも、アドベンチャーゲームでも、アクションゲームでも、RPG でも、黒い部分があった方が、よっぽど締まるし、なんとなくワクワクするし、エッチな気分にもなるし、冒険してる気分にもなる。その、黒い部分っていうのを、いわゆるこの、すごい重要な黒子ですよね。で、それを、もう、お前らいらないって言って、黒の部分全部首にして、で、全部画面にパステルカラーみたいな色で絵を見せちゃうと、その黒っていうのが額縁みたいなものがなくなってしまったんで、そのすごくゲームがぼやぼやしたなっていうのは、まあ、感じておりますよね。で、今見るとスーファミとファミコンだったらね、なんか、ファミコンの方がね、絵にキレがあるっていう感じは、なんかすごくしますね。で、ドット数が、顔グラってあるでしょ？で、顔グラが、僕は今参考にしているのは、だいたい、素晴らしい顔グラと思ってるのは、まあ、光栄のシリーズで言うと、ジンギスカン。あれ、光栄のさ、顔グラって全部おっさんだから、女性が出るとすれば、ジンギスカンの、まあ、お姫様方なんだよね。で、それから、その、僕の場合、まあ、ファイアーエムブレムも顔グラが、まあ、使われだしたでしょ。で、それから、ゲームボーイアドバンスウォーズとかも、将軍っていうキャラクター性が出てきて、これに顔グラがハマってるんですね。で、他、タクティクスオーガっていう、ファイナルファンタジーの会社のやつは、なんかもう超絶綺麗なね、顔グラが、まあ当たってますよね。当たってるっていうか、まあ使われてますね。スーパーファミコンでしたかね、あれ。で、まあそういう風にあるんですけど、じゃあ、実際何ドットぐらいで書かれているのっていうことを、まあ見てみると、これがなかなか数えるの難しいんですけど、なんとか数えれまして、で、ジンギスカンとかの、まあ、光栄のことですから、多分それは、ファミコン版はみんなこのドット数だと思うんですけども、縦が、48ドットで、横が40ドット、8の倍数ですね。で、長方形になっています。で、ゲームボーイアドバンスウォーズの、将軍たちの顔グラっていうのが、これよっぽどゲームボーイアドバンスってスーファミレベルの絵出せるから、絵綺麗なんですよね。ファミコン版のジンギスカンに比べれば。でも、数えたら、やっぱドット数は変わってないというか、縦48ドットの横48ドットの正方形でした。ん？ね、8の倍数。で、これやっぱり正方形と長方形というのは、長方形の方が、なんかいいよね。やっぱ人間の顔が縦長っていうのもあるけれども、大体、そうでしょって思わない？なんとなく人の肖像画みたいなのは、長方形ぐらいが、ね、まあ、顔グラってやっぱり、長方形、縦長長方形が様になるよねって、三国志でも何でも、まあ、思うところはあります。ただ、任天堂はなんか顔グラ正方形好きだよね。ファイアーエムブレムも顔グラ正方形の中、正方形だもんね。そう。で正方形だと、まあ、幼児体型というか、こう、子供っぽい、丸顔を全部収めるには、まあ、都合がいいっちゃいい。で、縦長は、やっぱちょっとリアル系の、まあね、三国志とか光栄のゲームみたいな、リアル系の顔だったら、まあ、正方形より、まあ、縦長、長方形の方が、ええんやないかなという感じはしますが、いずれにしても、だいたい48ドットぐらいで、書かれているということでした。で、顔グラって、僕本当にガキの頃から好きな文化なんですが、なんて言うんですかね、エッチな本を書いてるときに、その、難しいのは、顔って体全体の中では小さいものなんですね。で、エッチな本を書くときには、体全部が入る場合があります。特に最初のページなんか、立ち絵で、 もう全部全身写ってるような絵を僕は描きたい方だったんですよ。で、描いてたんですよね、クリップスタジオとかで。で、もしこれをドットにするならば、相当なドット数がもともと用意されてないと、その顔がもう描けない。ちっちゃいからね。っていう、まあ悩みがあって、で、あれよあれよという間に、その自分の中にはめてる枷が、もうそのテレビ画面の240ドットまでって決めてるのが、その、どんどん外れて、もう512ドットはないと ちゃんと、可愛い女の子は描けないぞみたいに、まあなってきてしまって、本末転倒だなと。512ドット四方あったらですね、ドット絵でもかなり、綺麗な女の子の絵が、まあ、全身ぐらい描けるんですが、しかしそうなると、もう、ドットで描いてる意味っていうのも、まあ、かなり中途半端になってしまうと。でも、デジ絵で描いたらいいじゃないっていうね、そこ悩みどころでしたね。で、デジ絵っていうのもドット絵なんですけど、詰まるところ。ただもう、ものすごい細かいドット絵になると、もう、ドットが人間の肉眼で確認できないぐらいな感じになるので、その、拡大縮小とか、まあ基本かけても、なんか別にガタガタした感じに見えないからいい。だけど、ドット絵っていうのはね、これ、拡大縮小がはっきりとできないというぐらい、やるとガチャガチャになるんですね。そのドットが、整数倍の拡大縮小は、まあ、それも大きくするぐらいだったら、それも整数倍だったら、破綻なくいくけれども、これ 1.5 倍とかにしようと思うと、もうドット絵の場合、まあ、無理やりできないことはないんだけども、まあ、汚い絵になってしまうわけですね。なので、まあ、エロ本作りなんかやってると、ちょっと女の子の顔もうちょっとでかくしようかとかね、こう、全体的にね、拡大しようかとか、そういうふうな、まあ、ことが多いんで、デジ絵で、クリップスタジオで、まあ、やることにしたんですけど、まあ、このほど私もデジタル中世に移住することに決心して、何でもかんでもドット絵で描く人っていう風に、これは思想なので、やっていこうと思って、で、その、今、非常にこう、悩みながらも、ワクワクして考えているところなんですよ。でね、顔グラっていうのは、すごい、まあ、当たり前っちゃ当たり前になりましたよね。だけど、今は顔グラからもう立ち絵っていうものにいろいろサウンドノベルとかなってると、まあ思うんです。で、皆さん顔グラと立ち絵ってどっちがいいですかっていうことをちょっと考えてほしいんですけども、立ち絵の場合は、だいたい腰から上ぐらいですよね。今のファイアーエムブレムとかもそうだと思うんですよね。で、腰から上ぐらいで、まあ、画面の、まあ、左右の端っこみたいなところに、こう、ぬっと出てくる感じですね。で、長所は、何を着てるかぐらいまでわかるっていうことですよね。鎧とか、かっこいいのだったら、まあ、それを見せたいっていう意味では、立ち絵は優秀であると。で、顔は、どの道が、まあ、小さいものですから、体全体の何頭身かにもよりますけれども、まあ、顔グラの時とそう変わらない大きさみたいになっちゃいますよね。顔グラの下に、まあ、ある胴体を全部描くと、これは、立ち絵になるって感じですよね。しかし、顔グラの方は、もう、48ドットぐらいの中に、顔だけ収めるようにしていると、まあ、いうような、形になります。で、これ、まあ、使いようではあるんですけど、立ち絵は、異端審問で火炙りっていう風に決めようかなって自分でちょっと今思っていて、立ち絵って結局書くのどんだけ大変やねんっていう話ですね。で、腰から上といっても、まあ、着てる鎧や服っていうのを、まあ、書かねばなりませんからね。で、顔の何倍もドット数を、使ってか、まあね、体があります。そして、両手ぐらいまでは映りますね。で、下半身までは映らないにしてもですよ。結局、かなり労力が増えるわけですね。で、さらに全身絵っていうのを、で言ったらもうつま先までっていうことで、大変になってしまうわけです。はい。で、じゃあ、立ち絵で なければならないのかっていう、その究極的なあの問いを問いかけたときに、まあ、だんだんじわじわそのサービスをやっていったら、顔だけじゃなんですから体もっていう風になっていったんですよねっていうことだと思うんで、実際そのどうしても体がないと成り立たなかったのかっていうと、まあそんなことはないと。ファイナルファンタジーじゃないや、タクティクスオーガもそうだし、ファイアーエムブレムも結局顔グラしかないわけで、まあ胴体グラは二等身キャラのあのちっちゃいのしかないわけですよね。で、十分それでも我々は、まあ、かっこいい鎧着てるんだろうな、みたいなことで、脳内補完できたわけです。ですので、やっぱりそのデジタル中世の思想というのは、その作り手側に優しいってことですね。で、それが、まあ、ユーザー側にも優しいけれども、でも、さらに優先すべきは作り手側の労力であって、その、やっぱりその中世の農業みたいなものは、そのお買い求めいただくお客様よりも、やっぱり働く農民たち、つまり自分たちですね。自分たち優先なんですよ、やっぱ。自分たちの生活ありきなわけですね。なので、その客の言うことだけ聞いとったら、どんどんクオリティ上げなあかんし、どんどん安く売らなあかんしっていうことで、そういうのは中世ではもうなくなりますよね。なので、手作りゲームを作るっていう、その世界っていうのは、まあ、いわゆる趣味の園芸とか、お裁縫とか、まあ、羊毛フェルトとか、あと陶芸とかありますね。これデジタルじゃないものですけども。で、我々はやっぱデジタル第一世代なので、その、陶芸とか、その、羊毛フェルトまでアナログに、まあ、戻りはしないけれども、でもデジタルの、その、一番いい頃を知っているっていう、まあ、先民意識のもと、その、で、まあ、いわゆるこう、お城とか、ああいうのがある世界っていう印象ですよね。そういう中世に住むのだと。それはもうドラクエ風の景色と、そしてこう、日本の、いわゆるお城とかがあるああいう映画の中の時代劇の中のような世界というものをその仮想世界のまあ住処として、確立しようと考えておるわけです。はい。で、そのまあドット数の話はこう大体決着がついたと思うんですけども、48ドットぐらいが、だいたいその、普通なんだよっていう、普通っていうかもう、そんなもんなんだよっていうことですね。あ、ちなみに立ち絵は、ゲームボーイアドバンスウォーズは、たまに将軍たちは立ち絵が出てきますよね、確かに。でもまあ別に立ち絵が必要だったかというと、なくても大丈夫だったと思います。で、48ドット四方ぐらいですと、かなり、きついなと思うこと多いです。だから今僕その模写みたいなのをしていて、美人の顔とかをこれで表現しきれるかって、顔ギチギチにしてもかなりきつくないかって思います。特に二重まぶたの二重目とかは絶対に描けないぐらいドット数48ぐらいだと足りないですね。足りない。そう。今、そのデジ絵で女の子とか描いてる人たちはちょっともうお手上げになると思いますね。まつげとか、下まつげとか、どこに書いたらいいんだっていうね。目ん玉書くだけでも、もう、書くスペースねえぞみたいな。眉毛も必要だろ。眉毛と目ん玉はこう、一本線分ぐらいは離しとかないとおかしいしとか、そういうようなこともあります。しかしですね、逆に、やっぱりその、デジ絵ではしなくていい、その工夫で、そのドット絵ではすべき工夫というのが、やっぱ色でその差をつけるとかですね。その細い線とかは使えないんだけども、淡い色とか影色とか色を使うことで、その難問をクリアすると。で、これはまあゲームボーイアドバンスの、まあ将軍たちの顔グラなんかはまあその典型で、 ドット数はファミコンとほぼ変わらない。で、それに対して、それでも圧倒的にリアルに絵が描けてるよねっていうのは、リアルっていうか、なんか滑らかな絵が描けてるよねっていうのは、あの、色数を、あの、まあ、好きなだけ使えるような感じになったので、その、それを上手に使っているっていう感じですね。はい。なので、その中間色とかが、ファミコンでは基本ほぼ出せなかったような色が、まあ出せるようになってからは、その中間色とか淡い影色とか、なんかいろいろすんげえ濃い影色とか、そういうのをあの使いこなすことによって、意外とそのできるっていうやつですね。だからタクティクスオーガのスーファミの顔グラがすごいクオリティ高いですけど、ああいうのも、なんか黒のあの輪郭線を使わずに、あの、色だけで点描を打っていくみたいにこう書いていて、で、それが、その、ドアップにしたらなんか見れたもんじゃないんだけど、画面では小さく見えるから、十分人間のかっこいい顔に見えるっていう技法になりますね。はい。ですんで、じゃあこれどっちが大変だろうっつうと、まあ、ちょぼちょぼですね。あの、いわゆるこのどっこいどっこいというか、デジエも僕書いてますから、デジエの方はですね、その、逆に悩むことは少ないんですよね。書こうと思えば何ぼでも書けるし、線細くしたっけりゃ、その都度線の太さ変えれるから、あの、変なとこで悩まなくていいし、その後拡大縮小も重いのままっていう意味では、デジタルお絵描きは楽っちゃ楽なんです。ただし、その、ドット絵を描いてみてやっぱり思うのは、その、デジ絵の場合は、例えば、線の太さをこう変えてね、こう、目の周りとかは細い線で繊細に描いて、で、顔の輪郭太めに描いて、で、体の輪郭もうちょっと太めに描いて、みたいなことをやる作業の時に、左手デバイスで、ブラシの太さを、まあ、ちょこちょこ変えるわけですよね。で、これがね、つまみを回して変えるんですけどね、実は左手めっちゃくそ痛くなる作業なんです。かつ、そのね、ブラシっていうその線の太さってね、あの、まあ、なんぼでも変えれる現代のデジタルお絵描きだと、この太さでいいのかっていうその疑問がね、ずっとつきまといますね。かつ、その入りと抜きみたいに、端っこを細くして、まあ、真ん中辺太くした方がなんかうまく見えるぞ、みたいなことで、後からですね、太さをちょっとベクター線変えたりとか、なんかキリがないんですよね。で、これが、結構な重労働で、まあ、100ページ分ぐらい直さなきゃみたいなこともザラに出てくるので、あの、やっぱり、労力しんどさの原因のほとんどは選択肢の多さなんですよね。選択肢。できることが多いこと。うん。できることが多いことは必ずしも幸福ではないということですね。で、一方ドット絵は1ドットというかもうドットのサイズは全部決まってますので、その、もうそれで甘んじるしかないわけですね。で、だからドットの線を太さを変えるっていうつまみを回すことはもう金輪際ないわけです。ただし、その、目の周りとかはね、もうそのぶっといドットしか使えないんじゃちゃんと綺麗な表現できないよって、いうことに対する回答は色を使えっていうことですね。淡い色とかを使っていけばそれっぽくなるぞっていうようなことで言うと色を選ぶ、まあ苦労はありますね。どうしても。で、色は何色からまあ選ぶべきかっつうと、スーパーファミコンが256色でもう256色のパレットあればもう十分ですけど、これだと多すぎるんですよね。もうその選ぶのがしんどいぐらいになりますから、半分が128色ですが、128色でも多分多いんだよな。で、まあ、64色ですかね。で、64色の、その、パレットの中から、64色全部を使うのではなくて、16色以内ぐらいで、やっぱり、1画面を作っていく。もうなんならもっと少なくてもいいぐらいですよ、っていうことかなと思います。だから、ドット絵描いてて、あの、苦労するときっていうのは、なんか、微妙な色が欲しいときが必ずあるんですよね。だから、まあ、そういうときに、 ちょっとイレギュラーだけど、この色使っちゃおうみたいな、隠し味で使っちゃおうみたいなことは、やっていいと思います。まあ、ガチガチのファミコン、まあ、原理主義者だとそれも許されないんですけど、そこまで我々は、穏健派ですからね、あくまでもね。いわゆるスンニ派じゃないんで、そんなシーア派じゃないんで、いや、イスラム教のこと悪く言うわけにいかないか。で、なんだっけ。まあ、そういうことです。で、今、まあ、ドット絵で作るゲームの企画は、いっぱいあるって言ってますけど、優先的に作っていこうとしてるのは、エロゲーで、で、まずはね、お金にならない仕事をする余裕が今私にないんで、小銭でもいいから稼げた方がいいっていうので、やっぱエロゲーでないと、需要はないだろうっていうことなので、まあ、エロゲーを作りたいと思ってるわけですね。で、エロゲーって言っても、もうすでにいろんな人が作ったのはかなりありまして、まあ、レッドオーシャンではあるんですよ。ただ、まあ、ここで狙い目だなって思うのは、もし前言ってた、ごめんなさい。これね、最近ラジオを毎日のように収録していて、たまに、ほとんどボツにしてたまにアップしてるから、これは皆さんがもう特に聞いたかどうかっていうのはちょっと自信がないんですけど、73でエロい、エロゲーとかが、まあ今メインですわね。エロゲーって言ってね、今 DL サイトとかファンザっていう僕らがエロ本を売ってる同じサイトでゲームっていうジャンルもあって、で、手作りゲームのエロゲーっていうのはそこで、まあ売っていて、かなり何万本ももう作品点数が並んでいる。で、いろんなジャンルがあるんですけど、まあ、中身まで知らないけど、大体サムネイルみたいなダーッと並ぶのを、まあ見ますと、いわゆる、エロ本がありますよね。エロ本とほぼ同じクオリティの絵が出てくる、まあ、ゲーム。で、一応ゲームになってるらしいけど、要所要所に出てくるエッチな絵っていうのはもう全画面にバーンと出てくる、クリップスタジオで描いたような、まあ、デジ絵なんですよね。うん。ということで、それがもう 99.9% ぐらいなので、あ、これは、ちょっとファミコン風、全然ねえなっていうぐらい ないんで、ドット絵風でもたまにあるぐらいなんで、あ、これは、まあ、ないならば作りましょうやっていう話で、今、メッコをつけております。あ、ちなみにね、この話も被ってるかな？まあ、とにかくね、DL サイトとファンザで僕はまあエロ本今販売してるんですけど、そこのサイトって、漫画が一番、まあね、作品点数ってみんなが出してる総数が多くって、で、次が僕らがやってる CG ラスト集っていうのがその次で、で、グッと落ちてゲームっていうのが、まあ、その次。で、ここ1年で急に出てきた AI っていうジャンルが、AI グラビアですね。このジャンルがもう、たった1年で、もう漫画の点数に追いつかんばかり、もう10万作ぐらい、ウゴのタケノコみたいに出てきてるんですよね。で、まあ、ゾッとするでしょう。もう、エロの世界も超情報の氾濫で、もうなんか超巨大な図書館状態で、どれを選んでいいかわからないよっていうような世界になっておるんですけども、いろんな人の作品、自分の作品も含めてずらーっと並ぶけど、その本の背表紙みたいに、たった一枚のパッケージ画像しか、まあね、みんな見せれないんですよね。そのサンプルとか自分のページ行ってもらわないと見れない。だから、でーってその無数に、いろんな人たちのパッケージ画像が並んで、その中に僕のパッケージ画像も混ざるんですけど、これがね、とにかくね、エロ本100ページ作っても、その1枚のパッケージ画像が全てこう、命運を分けるレベルですから、この最後に作る1枚っていうのが、なんならもう、一番重要なんですよね。で、僕なんかもしまったなと思ったことがあって、それはなんか、本一冊できて最後にそのパッケージ画像を作るっていう時に、そのちょうどいいアップの顔とかがその本になくてしまったなと思いましたね。つまりその パッケージ画像ってちっちゃくしか表示されないものに、そのみんながもう超高速で見飛ばしていく中に、おって二度見させようと思ったら、もうなんか細かい文章とか書いても全く読めないし、そのいわゆるなんかとにかく一発で人の目をこう食い止めるものっていうと、もう女の子の可愛い顔ぐらいしか多分ないだろうっていう世界ですね。体全身とか入れたいんだけど、入れたらもうちっちゃくなっちゃって何のことか分かんないってなるからね。で、まあそんなレッドオーシャンなんですけども、これがね、みんなのさ、そのパッケージ画像がね、まあ当然といや当然かもしれない。あまりにもみんな一緒こたな、似たり寄ったりなんですよね、その、絵面が。ざっくりと見ても、絵面というか、色味とかが、もうみんな同じ感じなんですよ。で、それはもちろん女性の体肌色だったりするので、まあ似るっていうのもあるだろうけど、とにかく雰囲気が似るんですよ。似てるんですよね。ずらーっと。で、そうすると、もうエロビデオ屋でもそうでしたよね。まあ昔のレンタルビデオ屋なんていうのも、ずらーっと、その女の子の裸みたいな、その、すごいエッチなパッケージが並んでいても、まあみんな似たり寄ったりで、それで、そうなるとお客さんとしてはもう選べないってなっちゃいますね。10個のうちから選ぶんだったら選べるけど、100個の候補があったらすまん選べないみたいなことになりますね。それはもう100個どころじゃないっていうことですから。で、なんでこうなるのかっていうのは、実はこう非常にわかりやすい回答があって、僕が主にあれ、ツールが一緒だからだと思います。だから、偉いもんで、この、クリップスタジオってもう日本の、その、誇る、もう、絵を描くデジタルお絵描きのツールではもう、世界に類を見ない最高傑作がクリップスタジオなんですけど、出来が良すぎるせいか、もう、競合相手みたいなソフトはなくて、基本的になくて、もう、そのデジタルでお絵描きをする人たち、プロでも素人でも、もうほとんど一択と言っていいほどみんなクリスタを使うわけですよね。で、これやっぱり道具が一緒ですと結果が似るっていうね、残念なことながら。で、そのみんなのね、創意工夫とか、その性癖とか、そういう違いっていうのはあるんですよ。あるんですけれども、それは細かく見ればっていう話で、その引きでザーッと空の上からこう街を見た時みたいに、みんなの家の屋根瓦がさ、一個一個違ってもさ、上空から見たらただの灰色の塊見えるみたいな、まあ、そういう状況に、まあ、陥るわけですよね。で、やっぱりこれ、この中で目立たないといけないんですよ。この中で目立つ。っていう戦略を考えたときに、思い切ってみんなが使っているツールと違うツールで絵を描くっていう思い切りは、結構重要かもしれないなと。つまりクリップスタジオ最高のそのいわゆる機材なわけなんだけども、その最高の機材を使うのをやめればクオリティ下がらざるを得ないんだけど、でもみんなが同じ道具で大工仕事をしてるとしたら、自分はちょっと違うことをやった方がまあ目立つっちゃ目立つわねっていうことで、で、僕はその、ドット絵を描くエースプライトで、今後、まあ、エッチな本とか作るにしても、そっちで作っていこうと。で、それクリスタにかなわないんだけど、性能が。だけど、結果が面白い結果になるというか、その、何って二度見するような、今なんか一瞬ファミコンみたいな絵見えたんだけどっていう、その、訴求力がつくと思って、その、まあ、せこい発想かもしれないけど、クリスタを使うのもやめようと。今思っておるんですね。はい。で、まあ、とにかく、そういうふうに、競争が、まあ、激しい世界で、どう自分が、まあ、目立っていくか、という戦略は、練るのは楽しいですよね。はい。で、ゲームなんですけども、2D の、もうゲームっていうのはずっと言ってるでしょ。3D はもう懲りたと。で、ただ 2D にもいろいろジャンルがあるじゃん。で、それ、いろんなゲームエンジンもある中、まあ僕も大体、いろいろ詳しくはなって、調べたりもして、で、まあ RPG 作るいいぞって前言いましたよね。その、国産で、日本でしか ああいう単性 RPG っていうものは作られて、ああいうゲームエンジン作られていないんで、で、これね、itch.io って知ってますか？ itch.io って世界最大のインディーゲーム売り場なんですけども、ここ使用料完全無料で、販売するときも何にも1ドルも取られないで、まあ好きなだけこう自分の作ったソフトをね、好きな値段つけて売ることができるんですね。で、買う方もですね、もうただ同然みたいな値段でいろんなゲーム無数に出てるのを、まあ買えるっていう、まあ、天国みたいな世界があって、で、それは itch.io っていう、その、アメリカにあるだろう、まあそのゲームサイトがね、まああるんですよ。で、そこをね、ちょっと調べてみたんですけど、まあ、総作品点数みたいなのをね、こう調べてみたんですね。各ジャンルごとにね。どのジャンルがどれぐらい多くて少ないんだろうっていうことを調べましたら、あれね、途方もない数だったけど、まあ、何十万とかだったかな。その、一つのジャンルがだいたい何十万何万っていうぐらいの、まあ、作品点数出ていますけど、その、日本とね、その、ジャンル名の呼び方がアメリカ違うんですよね。アクションゲームとかアドベンチャーゲームとかいうのはね、ことごとく、違う意味で使われるんで、まあ、そこはしょうがないんですけど、日本の、あれで言うと、まあ、圧倒的にアクションゲームなんです。で、シューティングゲームも、まあ、アクションゲームと、まあ、そう変わらないわけなんですけどね。で、パズルゲームも多いのは、パズルゲームっていうのは、まあ、ロードランナーとか、がそうですけども、アクションゲームなんですね。そのアクションゲームの、まあ、やりようによってはパズルゲームになるっていうことで、パズルゲームもまあ、これまた非常に多いんですよ。で、RPG はっていうと、向こうではね、RPG とかロールプレイングゲームって言わないようで、そのジャンルさえも見つからなかったんですけど、だからなんとかって言ったな。でね、アドベンチャーゲームっていうジャンルも向こうでは、それアクションゲームじゃんって。我々が言うアクションゲームをアドベンチャーゲームとか言ったりしてて、なんかそのジャンルの切り分ける線がね、なんかやっぱ文化が違うせいか結構違うんですよね。で、まあ、とにかく、我々がゲームのジャンル分けって、も、なんていうの、システムっていうか、結構その、ハード面というか、外枠というか、まあ、いわゆる弁当箱の箱の形で分けるみたいな、分け方だと思うんですよね。で、でもアメリカ人、のそのゲームジャンルの分け方はもうちょっとなんか内容のなんかもうちょっと深いところで分けてるのか知らないけどなんか変な分け方だなと思います。で、まあとにもかくにもね、ドラクエみたいな RPG はどれぐらいあるんだろうって調べたらなんと1900件しかなかったんですよ。1900件っていうのはその itch.io っていう世界中の人が出しているゲームサイトですね。それはインディーゲーム専用で、で、ニーディーゲームじゃなくてもいいんですけど、インディーゲーム限定なんですよ。で、もう、すごい数が、まあ、公開されてるんですけども、そのドラクエ風の単性 RPG って、向こうでは単性 RPG っていうみたいで、普通のロールプレイングっていうジャンルと僕らが思ってるのが違うんで、で、それがね、ドラクエとかファイナルファンタジーみたいな、ああいうのは、本当に少ないんですよ。1900件って、1900件もあるのか、知らないですよ。その、もう10年以上運営してる中で、1900件ぐらいなんですね。他はもう何万、何十万っていう点数があるわけですから。で、これもね、結局ね、さっき言ったクリスタと一緒で、ツールがあるなしです。で、もちろんね、こう、RPG スクールとか、いろんな日本製の優れたゲームエンジンは、英語版出てるんですけど、でもやっぱり、その、訴求力というか、その、外国の人が、日本人が作った、その、ゲームエンジンを、まあ、そっくりそのまま使うことあまり多くないような気がしますね。それはやっぱ文化も違うし、情報とか、そういう、なんか、つてとか、なんか、まあ、その文化的、そのゲーム文化的なものも含めて、なんかやっぱ、あまり慣れない世界っていう風な感じなのかもしれませんね。でも、ドラクエとか、そう、ドラクエはなんかアメリカで流行らなかったんだよね、そういえば。でも、マザーとかどうなの？なんか、そう、だからそもそも、我々が嫌っちゅうほどやらされたファイナルファンタジーとかね、 ああいうのってアメリカでっていうか世界でそれほど流行らなかったのかな。でゼルダがさ、あれが RPG って嘘吹いてるけど、あれアクションゲームだもんね。そう。なのでそこはよく分かっとかないといけないんですが、アクションゲームなんですよね。で、アクションゲーム作るばっかりなんですよ、アメリカのゲームエンジンは。つまり、3D の僕が懲りたアンリアルエンジンも、ユニティも 3D のゲームエンジン、あれ何作るゲームエンジンって基本もうアクションゲーム作るゲームエンジンです。で、なんかシミュレーションゲームとかも作ってる人いるよって言うけど、リアルタイムシミュレーションゲームなんですね、必ず決まって。でね、これ単成よりもなんかいいように思うかもしれないけど、全然そんなことなくて、リアルタイムシミュレーションゲームってただ単にアクションゲームなんですよ。あれ、アクションゲームの敵の AI、ね、そののこのことかでも AI、ね、まあ積もうと思えば積めるけど、とにかく主人公に向かってくるとか、まあこっちの本拠地に向かってくるっていう AI を乗っけて、用意ドンでやれば、こうゾロゾロゾロゾロ軍勢が城に攻めてくるみたいなことができるんで、そのリアルタイムストラテジーっていうのは、作るのはそう難しくないというか、コンピューター上のスペック的に難しいんだけども、そのプログラム的に難しくない。それ引き換え、やっぱ単性の方がね、なんて奥ゆかしいプログラミングが必要で、そういうのっていうのは全然ないんですね。情報もないし、もうテンプレもないし、もうろくなもんないんですよ。で、結局、アクションゲームだったらできる。シューティングゲームだったらできる。で、まあ、それをひねってパズルゲームぐらいまでだったらできる。っていう、もう、世界で、これね、アメリカ人とかヨーロッパ人も、もう、個人でゲームクリエーションガンガンするけれども、これね、恐るに足らずっていうのは、ほとんどの人が、2D ゲームならゲームメーカースタジオ2っていうのを使っていて、もうこれもいいゲームエンジンなんですけど、もうできるのはアクションゲーム系のものなんです。で、いや、ドラクエみたいなもん頑張ればできるんですけど、その頑張るのが、尋常じゃないんですね。やっぱドラクエって、いろんなシステムがありますよね。もう言わないけど、あれこれ、あれこれ、あれもこれも、あれもこれも、ね、ありますよね。で、それを、そのゲームメーカーとかまっさらのゲームエンジンに自分で作っていくってなったら本当に大変で、もうひな型用意してくれてないのって思うぐらい大変で、結局できないわけですね。で、本当にね、ゲームエンジンに例えばインベントリーシステムとかって必ずいるでしょ。なんか今の時ゲーム作ろう思ったらさ、なんかいろんなもん拾って財布に入れとくみたいな。で、ああいうのって必ずいるのに、必ず作っておいてないんですよ。ひな型を。で、ゼロから作れって言われるんですよ。で、これね、インベントリーシステムって、こう、なんかリンゴを拾ったら、自分のところにリンゴがプラス1されて、リンゴのアイコンが出て、そこに1って数字出れば、まあいいじゃんって。そのリンゴ食べたりすればヒットポイント回復して、その手持ちのリンゴは数字が1減るっていうね。それだけの単純計算でできるから、まあ、自分でもそう難しくないプログラムを組めそうでしょ？ところがね、やったらね、めっちゃ大変なんですよ。で、そのリンゴだけじゃなくていろんなものが10種類、20種類ってなってきて、そのたんびにね、なんか小さなアイコンの絵がいるんだったら、そのアイコンの絵、まあ、作らなきゃいけないとかね。で、その足し算引き算みたいなのがね、こう単純な計算だから大丈夫だろうと思ってたら、その、もうなんていうのか、こう、ここでリンゴを、食べたんだったら、こっち側の表示のところもちゃんと引き算やっとかないとえらいことになるよとか、もう、単純なことなんだけど、いざ人間が一人でやれって言われたら、ヒーってなる。で、かつそれをやったところで車輪の再発明で、誰も褒めてくれない。そんなの普通のゲームに普通にあるからねって言われて、誰も褒めてくれないよね。だから、ゲームエンジンってなんでこんな車輪の再発明ばかり俺らに刺すんだよっていうようなことで嫌になっちゃったんですけどね。だからいわゆるね、ゲームスクールとゲームエンジンを分けて考えると、スクールっていうのはまあ、プログラムを打たなくてもできますよっていうね、なんかすごいぬるいゲームスクールでしょ。で、エンジンっていうのはなんか多少カタカタ打ち込んでいって、で、思い通りのものが作れるっていうね。だから、ちょっと頑張ってエンジンで作れやっていうふうに、まあ、思うでしょうけども、あのね、 なんていうのかな、プログラム知ってて損じゃないけど、なんていうの、ほとんどの場合、もうすでにあるものをまた作る羽目になるんですよ。で、その、逆にね、なんか、誰もまだ作ってないシステムとかを自分で作れるんだったら、プログラムやる意味ありますよね。すごいね、うちありますよね。だけど、それをやるにしても結局は基礎的なことを全部やってからじゃないと多分いきなりはできないだろうっていうのもあって、そのもうプログラム凝り出すともうど沼ですよねっていう。で、それがね、崇高なことかもしれないよ。そのプログラム頑張って勉強するのもね。だけどね、だから、それができたからといって、名作ゲームができるとは限らないどころか、むしろ絶対ないんですよ。名作ゲームは、プログラムで名作になっているわけではないから。プログラムっていうのは土台のシステム作りとかですわね。で、ドラクエだってシステムだけあれば名作になったわけじゃないでしょ。もう、ちゃんと、いわゆる、文学部的な部分ですよね。上に乗っかってる物語の部分とか、あるいは音楽とか、そういうもっとプログラムじゃないもの、音楽っていうのは、まあ音のプログラムみたいな感じはするけど、でも、まあそんなプログラムとは違いますよ、音楽は。今音楽作ってて思うけど、まあプログラムよりはよっぽど楽ですわね。一日集中したら、大抵できるし、場合によっては数時間でできますよ。でもプログラミングでそういうことまずないからね。で、ゲームを、面白いゲームを作りましょうっていうのは、プログラミングなんかやってる場合じゃなくて、ドットでとにかく絵を描け。それから音楽を作れ。で、ストーリーを作れ。で、クエストを作れ。なんですよね。イベントを作れ。なんですよ。で、あとはマップを作れ。ステージを作れ。なんですよ。なので、前の段階のプログラムでコアの部分作るっていうので1年とかかかってたらもう本当にバカらしい話で、ステージを作ることが一番実は大変なぐらいですね。なのでこれができずに得たなって終わる人がまあほとんどですね。はい。なのでまあプログラミングにあんま時間を費やしてられないぞっていう意味で言うと、まあ、RPG 作るいいですよっていうことかな。で、RPG 作るではアドベンチャーゲームもできるんですけど、アドベンチャーゲームも、実は少ないんですね。外国の、世界のゲームの、インディーゲームをずらっと見たときに、もう圧倒的にアクションゲームとシューティングゲームとパズルゲームで、日本人が昔誇った、RPG、和製 RPG と、そしてこのアドベンチャーゲームですね。で、これがですね、圧倒的に itch.io を見ると少ないんですよ。で、我々日本人にとっては、ああ、また RPG で作ったんだね、とか、ああ、またサウンドノベルゲーね、みたいに、誰でも作るよ、そんなのはって。みんな中学生の頃一回はやるんだよ、っていうように、値打ちのないものとしてね、抱きされてしまうような、ゲームジャンルがですね、世界的に見ると圧倒的にこれでやらな損だっていうぐらい希少種なんです。希少種なので、しかもそれは日本製のゲームエンジンを持ってすればいとも簡単に作れるんですが、アメリカ製の何でもできるゲームエンジンなんかを使ってしまうともう一生できないぐらい大変なシステムなんですよね。で、RPG 作るだけじゃなくて、日本にはウディターっていう似たような、完全無料ソフトもあれば、バキンっていうその 2.5D の、作るみたいなのもあれば、いろいろシミュレーション RPG 作るみたいなのも確かあって、すごい幸運幸福なことで、で、これを活かさない手はないぞっていうことですね。ゲームを作るならば、世界を、ターゲットにするか、日本の、一部、オタクとかスケベとかを、ターゲットにするか、そういうことを、事前に考えて展開しましょう。で、例えば、よくあるのは、 まあ、世界の人たちにプレイしてもらって、その最終的には任天堂スイッチとかコンシューマーゲーム機で、出すことができればなって考えてるクリエイター多いと思うんですが、僕はその戦略を取らないなっていうのは、あのコンシューマーゲーム機には、ゲーム倫理委員会みたいなものすごい厳しい表現規制があるわけですね。で、この表現規制がないのが我々インディーズクリエイターの最大の武器なんです。リガミリティアなんです。国際法守らなくていいの。だけどザンスカール帝国は正規軍だから国際法守らないといけない、南極条約守らないといけないので、その卑怯な戦いができないの。だけどリガミリティアは反政府組織ということで、あの拷問されたりしてね、そのジュネーブ条約みたいなのも守ってもらえないので、その分自分たちも特攻とか自爆とか偽装とかもいろいろ欺瞞工作とか、あのやってはいけないことを全部やるのね、リガミリティアは。それで勝つっていう話ですよ、 V ガンダムは。なので我々リガミリティアなんですよ。それがですね、その最終的にコンシューマーゲーム機で売りたいっていう、そのザンスカール帝国正規軍になりたいっていうんだったら、もう最初からあの正規軍のやり方で作っていかないといけません。となると正規軍は実はインディーゲーム、我々インディーゲームクリエイターたちにすごい羨ましいなと思ってるであろうエロが使えるっていうのを正規軍は使えないんですよ。なので私の戦略としては、もうそのゆくゆくはコンシューマーゲーム機でも売りたいよねっていうのは捨てることだなと思っております。で、まあそのエッチなゲームっていうのでいくと、日本の DL サイトやそのファンザ同人での販売ということになると思うんです。で、でもこの場合もうに市場はほぼ日本だけだろうなと、思われますので、日本だけだし成人だけだしっていうことで、まあある種こう狭くなりますので、そのグローバル展開グローバル展開っていう話ではありません。はい。で、ただコンシューマーゲーム機にその採用されなくても、その世界を狙えるっていうのは、あの先ほど言いました、先ほどライから言っています、その itch.io などでゲームを作って販売する場合に、その超レッドオーシャンにそっちもなってるんですけど、あのまあアンダーテール有名ですよね。アンダーテールが日本の RPG の、まあ、形式で出てヒットしたインディーゲームですよね。あれも10年ぐらい前だと思うんですけど、でそのアンダーテールがそのまあ、外人が作っていて、じゃあ外国人も日本の RPG みたいなの作るんだねと思ったでしょ。あれすっごい珍しいことなんですよ。で、本当に、インディーゲームが50本入った、まあ、詰め合わせセットみたいなゲームもね、あって、そういうのを見ると、本当に、ほとんど全部アクションゲームなんです。で、まあ、その西洋人は、やっぱ体を動かすのも好きな民族なのか、もうアクションゲーム、アクションゲームしかしないっていうのはね、これもう昔のファミコン時代の、まあ、デジタルエンシェントですよね。デジタル古代の発想ですよ。この、あれしかしないっていうのはアクションゲームしかしないって。だって、ニンテンドーがね、その最初マリオブラザーズ、その前にもドンキーコングとかいろいろあって、で、スーパーマリオってずっとアクションできて、で、ゼルダが、同じ宮本さんがゼルダを作った時に、ゼルダがなんか、おーすごい歴史ものみたいみたいな雰囲気あって、RPG みたいな雰囲気あるけど、あれアクションゲームですよね。レベルアップ一切ないですからね。レベルアップってすんごいめんどくさい仕組みなんですよ。ああいうのがあるだけでも、あんなのがそのまま使えるってもうめっちゃ嬉しいことですが、その、現代に至るまで、まあそのゼルダはレベルアップが確かなくても、もうほぼアクションゲームですね。まあハートが増えるっていうのがあるけれども。で、その任天堂が、まあゲームとアクションゲームであると、なんかある種、もうエバっていた、その翌年にですね、そのゼルダの翌年かなんかにドラクエが出るんです。で、まあドラクエっていうのはもちろん外国のその RPG っていうマニアックなゲームジャンルを、その日本でもやろうぜって言って日本式に直したのがまあドラクエだったわけですけれども、 これは非常に成功したと。で、もうこのドラクエショックで日本のゲームシーンはガラッと変わって、で、その当の任天堂が青くなったようで、宮本さんも相当影響を受けたようで、そっからですね、その、なんとか、その、ドラクエに負けないゲームを作り続けようとした、まあ、痕跡が、かなりありますね。かなりある。で、でも、任天堂は、かれこれ、ああいう単性 RPG っていうのは、ほぼ全く作れなくて、で、技術がないとかじゃなくて、やっぱね、で、アクション主体っていうところからどうしても離れられなくて、いろんなね、ゼルダのなんか外伝とかもすごいいいゲームなんでしょうけど、でも基本はあれアクションパズルゲームなんですよね。そして、現在に至る名作ゼルダたちはもうアクション RPG と銘打ってますが、RPG なのっていうような、疑いはありますね。アクションパズルゲームでしょ相変わらずって。思います。それがダメってわけじゃなくて、それはものすごく多いんですよっていうことですね。で、しかもそのアメリカ人たちも、アクションパズルゲームだとか、アクションゲームだったら俺たちも負けないぞっていうことで、やっぱもう強力に立ち向かってくるので、その、やっぱりね、その、あんまり、すごい戦車戦をやってるところで、我が国も戦車だって言うんではなくて、なんか、戦車も何にもいない世界に進出していって、なんかジープで無双する方がいいでしょっていうふうに思うわけです。で、まあそれで言うと、なんですかね、この和製 RPG とか、あとまあ昔ながらのアドベンチャーゲームっていうのは、僕すごく有望なジャンルだなと思っていて、それにさらにそのインディーのまあ特技であるとこのエロを使えるっていうのを加えればエッチなご褒美がもらえるっていうのを加えればもう無双できるんじゃないかと今思っているのね。で、そのエッチの使い方なんだけど、みんなそのエッチが使えるからって使いすぎるんですよ。だからありがたみがなくなるんですよ。73の7エロで押すから、で7どころか9で押すから、で、いや、それはちげえよって。お前らゲームに7割も9割もエロがあったら、それだったらエロビデオとか、そのエロ本に負けるだろって、ゲームのめんどくささがネックになって、負けるだろって。だからダメなんだよっていう。だから桜大戦とかが、セガサターンでね、なんかアニメみたいなことができるようになって、フルボイスで声優さん声で、で、全画面に、なんかアニメーションみたいな絵を出せるからって言って嬉しがってやったけど、でもそれってさ、もともとある日本のすごいテレビアニメに比べれば劣るし、もともとあるその実写のハリウッド映画に比べてもやっぱり劣るし、なんていうの、ゲームっていうのが、そのアニメとかの格下っていうか、なんか、ようやくお膝元まで、ふもとまでやってこれたねみたいな、なんか急に弱くなったような印象がある、ね。そうじゃないでしょって。ゲームって、もともと、アニメとか、映画よりも、優れたものだったんじゃないのって。それは、プレイヤー自らが操作して、プレイヤー自らがタイミング見計らって、ことを進めていくっていうことは、もう小説にも、映画にも、アニメにもないこと。あんなのはタイムテーブル通りひたすら見るしかないもの。に対して、ゲームっていうのは自分でタイミングを決められるっていう、この一点において、なお、未だに、他に追随するものがないわけだよね。だから、もうこれは当時の糸井重里さんとか、押井守とかが、やっぱり、ああ、ゲームっていうのが、すげえな、俺も作りたいって、まあなったわけだよね。もうビートたけしも、ラサール石井も、もう、ところジョージも、みんなゲームを作ってるわけですよ、当時。ね、ファミコンのゲームとか。で、まあ作らされた人もいるでしょうけれども。で、やっぱね、当時やっぱりゲームに対する脅威論っていうのは、ものすごいものがあったと思う。だって芸能人とかテレビ人とかまでがこぞってやってるっていうのは、テレビって天下を取っていたメディアなのに、当時ジャンルなのに、ただ見せるだけだもんな、うちはっていう、その弱みを知っていて、でゲームっつうのはやっぱ自分でやるからなっていう、その感動と、そしてそれが、まあ、 スーマリとかぐらいまではほーんって見てたんが、ドラクエをやった時にみんなが、え？俺ゲームの世界に連れ込まれたような気にしたわっていう、その催眠術にかかったようになって没入感というものを感じて、ドラクエはスーマリとかとはわけが違うっていうふうに、愕然としたわけですよね。で、その時の、そのゲームの強みっていうのが、その、なんかいつの間にやら、なんか失われ、忘れられてしまったでしょっていうことで言うと、我々デジタルメディバリアンは、あの、中世主義者、デジタル中世主義者はね、あの、デジタルメディイストはね、あの、知らなければならない。あの、エッチは3割までと、あの、戒めればならない。ご褒美エッジは、どぎつくてはいけないんですと。あの、結構な試練をクリアして、ようやく見せてもらったパンチラ。パンチラっていうね。そういうのは大事なんじゃないですかと。次のステージをクリアすれば、あの、ブラジャーも見せてくれるってよ。やりますっていうね。その動機ですよね。ゲームなんて今時退屈で誰もやらない時代に、問答無用でクリアしますって言わせれるとしたら、そんなのエッチぐらいしかないだろうと。今、世の中でテレビが視聴率が取れないわけですが、唯一取れるとしたらジャニーズを出すことだみたいなのがあって、ジャニーズを復活させろっていうようなそのことをテレビはいつも言ってるそうなんですが、その、でも確かにジャニーズっていうのが時代と、時代の流れと関係なくジャニーズのその、集金能力っていうのがものすごかった。で、それは、一重に、まあ、あれは、ホストクラブだよね、ジャニーズっていうのは、その、電波に乗せるホストクラブ。で、女性たちの、その、持って生きようのない、まあ、思いですね。欲望とか性欲も含めて、まあ、男性にはもともとそういうのを、その、解消する、エッチビデオとか、まあ、ポルノジャンルっていうのがもう、何千年も前から、ものすごくたくさんあるから、男性は困ってないんだけれども、女性には、その、なんていうのか、こう、リビドーの持っていき場があんまり用意されていない。だからこれはね、年を取ったおばちゃんとかおばあちゃんでも、羽生結弦の大ファンになってしまうみたいに、そのですね、なんかね、解決していない問題が女性にはあるわけですよ。そしてね、あの、私の、春はまだやってきていないんだみたいなね。俺の戦争は終わっていないんだぐらい女性にもそういうのはあって。で、それを何とかしてくれるのは、やっぱりあの、ホストクラブのホストたちや、その、ジャニーズという危うい男たちなわけですよね。そう。で、それに対しては、問答無用で金使うぞみたいな。破滅してもいいんだ。みたいな、まあ、動機になりますね。この強烈な動機っていうのが、現代社会に、どこにも失われちゃった。例えば、お酒飲まなくてもいいよ。え、外食しなくてもいいよ。旅行うん、危ないだけでしょ。って言って、友達いらないよ、別に。結婚しなくていいよ。子供は犬でいいよ、犬で。みたいに、どんどんお金がかかることはもうやめていきましょうって。やらなくてもいいじゃん。タバコ吸わなくてもいいよ。っていうね。ゲームやらなくてもいいよ。っていう風になっていってる時に、それと、どこ吹く風で、やっぱりあの、人を引っ張れるもの。だから宝塚歌劇団とかも、宝塚何それまだやってんのって、世間みんなが思っても、ファンにとっては、もう宗教のように、宝塚に、その一人の客がものすごい金をつぎ込むみたいなことで支えてるわけですよね。それはもう統一教会とか、カルトっぽいんだけど、でも、みんながそのいろんなものに金使えなくなったら、カルトみたいなものの重要性というか、そういう連中の力は増すよね、どう考えても。なので、その、我々も、その時代の流れだけに流されるんじゃなくて、時代の流れがどうあろうと、その、がっつり人の金玉を握っとけるようなものは必要だろうっていうのがあって、それが僕は今、その、ちょっとエッチなっていうか、ご褒美エッチの世界ですね。でね、今、インターネットとか、その、もうエロも大氾濫していて、で、僕もエロ本書いてるわけですけど、もう何がないってね、ご褒美感がないんです。ね。もう一番ね、たやすく手に入るのがエロになりました。で、かつ、 もうそのエロが氾濫しすぎたせいで、これも案の定なんですけども、女の子が、まあ、個人で売春を始めちゃって、で、それで、競争が激しいもんだから、男にありがたいけど、女の子たちは、その、料金を下げざるを得なくなってきますよね。で、その、すごい激しい競争の結果、一回5000円とかになったりすると。で、誰も幸せにならないと思うんですけども、そういう風に、こう、なっていった時に、その、ご褒美感がどんどん失われるわけですね。つまり、可愛い子とエッチしたいというのは男なら誰でもそうかもしれない。それが、ね、昔だったら、まあ、風俗にちゃんと行って5万円ぐらいだな、みたいな。高いな、みたいなのがありますよね。もっと昔はもっと高かったと思うんだけど。で、それが、なんか、昨今のその、すごい不景気とかでね、安くなって、最近1万ぐらいでいけるそうだぞ、みたいな。その、価格破壊だな、みたいに言ってたのが、もうコロナ前では言ってましたもんね。で、コロナ後はもっと、誰でももう、パパ活とかってやってるらしいで、って言って、まあ、今、相場知らないんですけど、例えばギリシャとかはね、1回3000円とか、もうギリシャってもう、国中で経済破綻してから、国中で、売春みんながするようになったらしくて、で、もう3000円とからしいんですけど、もう日本も一言ではないですよね。これがね、まあ、試行実験ですけど、ある日500円とか300円に下がったとしましょう。そしたらどうなりますかね。もう、ありがたみは何にもないんじゃないですか。ありがたみがなくなりますよね。で、その、いわゆるご褒美感がないですよね。5万円だったら これの5万円、もう、1ヶ月分の食費、より多い5万円をって言って握りしめていって30分だけ夢を見るっていうのはやっぱご褒美感あるじゃないですか。それが1万円まで下がったら1万っつったらちょっとなんかパチンコ我慢すればいけるぞみたいなことで手軽になっていったものが5000円とか500円とかなっていったらこれコンビニでおにぎりいくつか買うのと変わらんなみたいになってきたらもうしんどくないんですよね。それがもう、嬉しいでしょうけども、でも全然しんどくないと。で、しんどくないと、やっぱり感動が減るんですよね。で、あーって、なんか300円だったからなーみたいな。で、これが同じ女の子とエッチができたとしても、これまあ、例えが超悪いんですけどね。ただまあ、1回3万円とか1回30万円と300円で比べたら、例えば全く同じ女の子と全く同じエッチをした後でも、感想は違うんじゃないですか。で、それは、どれだけこう苦労をしてそこに至ったかっていう、その山を越えた感というか、そのハードルを越えた感ですよね。で、それが、喜びに変わるっていう、その、絶対そういう計算が人間には働くわけです。で、言うと、やっぱりそのゲームっていうのはそのなんか苦労してステージ1をクリアして苦労してステージ2をクリアしますよね。でもその時にもらえるご褒美が昔点数しかなかったんですよね。100点とか200点とかそんなの何にもならねえよってでことにさパチンコとかはさお金で返ってくるわけじゃん。現金でものすごい力じゃん。それに対してファミコンとかって1000点とか万点とか点数稼ぎで、あんたはすごいみたいな。そんなのしかなかったわけですよ。なので、それはもう、任天堂とか考えますよね。これ、こんなんじゃ、絶対もう、パチンコに負けるわって。で、その、ゲームしてた子供もだんだん大人になってパチンコやりきるようになったら、それはパチンコ行くわって、いうふうに危機感を持ったんでしょ。なのでね、ゲームクリエイターたちはみんなこう思いましたね。そうだ。エロだ。ご褒美はエロしかないんだっていうふうに、まあ思って、で、そのちょっとエッチなご褒美っていうのをいろんなとこに入れ出したんですけど、もう倫理委員会が厳しいその目を光らし出しまして、コンシューマーゲーム機とかでは一切できなくなったんですよね。そう。で、一切できなくなって、今何がゲームのご褒美なんでしょうかっていうと、なんかね、もうご褒美感でやってる報酬系ではなくなってますよね、なんか。で、ゼルダとか、もう超一流の、まあ、演出とかね、凝ったゲームだったら、 その何の見返りもなくても、そのいわゆるこの世界観がいいとかストーリーがいいとかいうねことで、まあ牽引できるでしょう。しかしもうほとんどのゲームは牽引力を持たない。でエロを入れたいんだけど倫理委員会が起こってくるからできないっていう中で、もう大手はあのいやーもうか勝てないなこれはってなってると思いますね。でそれに対して我々はそのエッチというのを使い放題に使え、まあ、使い放題というか使えるんだけれども、たださ、我々、いわゆるさ、百姓一揆だからさ、使い方が分かってないっていうかさ、エッチをさ、槍の先につけてさ、女の裸を槍の先につけて、えいやーって突き出すんだよね。だからそれじゃダメなんだと。懐へ、敵が懐へ、こう、誘引されてきて、そこをズバッと切るためのエッジの使い方をしないといけない。まずはチラリズムだろうと、パンチラだろうと、そういうものを見せるんだよって言って、おって、敵が、おってなって、で、引っ張られてきたところで、懐を深く入ってきたところでズバッと切るっていうような、そういう使い方をしないといけないのに、もうほんと百姓一揆の集団は、全面にエロを出してフルチンで立ち向かっていくもんだから、値打ちがないんだよ。だからその DL サイトとかのね、もうゲームって3万点ぐらい出てるんですよ、作品点数。で、みんな、もう、露骨なエロをね、ぶっこんで、その、ドスケベゲームをいっぱい出しているんですけれども、その、なんていうか、もうそこに行った瞬間から、エッチなものは当たり前っていう、そのなんか全然ありがたみが感じられないですよね。もう不思議なもので。で、やっぱりその、任天堂の出すコンシューマーゲーム機でエッチがあったらすごい興奮するよねとか、昔で言うとその、地上波の普通の民放のテレビで女性のおっぱいとか見えたらもうなんかトラウマになるぐらい、スケベな気持ちになるよねとかありましたよね。で、それが大人になってエロビデオ借り放題になって、エロビデオ屋でビデオ借りようと思うと、もう女の裸が大氾濫していて、うんざりしてしまうっていうような経験は誰にもあると思うんですけれども、やっぱり取り戻せ青春なんですよ。誰にも青春はあって、年を食ったから青春がないなんてことはないわけです。だからいつしか、その、慣れてしまって、その青春のあの甘酸っぱい思い出を、再生できなくなってしまう。それは、取り戻せます。はい。その、薬に慣れてしまったようなもんですよね。その、なんか、強い薬に慣れてしまって、どんな薬も効かなくなるっていう現象は何にでもあるんですよね。で、それは、どうすれば、まあ、治るのか。ED なんかもまさにそれですけど、どうすれば治るのかっていうのは、もうその、どぎついポルノは見るなですよね。もう、モロは見るな、ということですね。で、モロを見ることをやめて、そしてその、もう着エロしか見ないようにして、で、なんか、本当にポルノ立ちをすると、やっぱ蘇ってきますよね。その、ムラムラが蘇ってきます。で、そういうようにしないと、人間はもう何にでも慣れて、で、何にも効かなくなってくるんで、不幸になると思われます。はい。なので、まあ、こういうことを踏まえた上でですね、その、我々デジタル中性民はですね、その、あえて、まあ、最新兵器で武装したデジタル現代人とは違う世界に、まあ、引っ越してですね。で、でもそこからですよ、デジタル現代のまあ、レッドオーシャン砂漠に対して何かこう爆弾を投下し続けるわけです。あいつらどこから撃ってきてるんだと思われる感じでいいと思いますね。で、たまに迫撃砲が飛んでくるぞみたいなね。で、そのドット絵の、爆弾が、まあ、まあ、カクカクした、穴を開けていくような感じで考えていただくと、その、なんだろうな、この爆弾はと。結構効くな、みたいな感じで、チクチク嫌がらせをするというような感じがいいんじゃないでしょうか。まあ、これは いずれにしてもある種の思想で、その、千利休のわび茶の精神に近いんですよ。で、安土桃山時代っていうのは、とにかく戦国時代っていうのは強ければいいし、豪華絢爛で金持ちだったらいいっていう時代ですので、 その貧乏くせえなっていうそのわびさびとか僕ね、嫌われたわけですよね。秀吉も信長も実は嫌っていたと。でも結局は、滅んでいって、その、いわゆるどぎついものは滅んでいって、江戸時代なんかも、こう、質素倹約というかね、シンプルイズベストっていう時代に、まあなりました。で、まあ持続可能性とかね、その飽きちゃうとか、そういう飽きが来ないとかいうことで言うと、やっぱりわびさびが勝つんだろうなと思います。で、そういうことは分かっていた、まあその、あれは、徳川家は、その豪華絢爛じゃないものっていうのを正式採用していって、長続きする、まあ、文化を作りましたね。そこには鎖国もありましたし、差別もありました。で、その国を閉じることによって、貿易を制限する代わりに、もう内需重視の、いわゆる経済というのを集中的にやって、これは参勤交代がまさにそうですね。各大名に無理やり旅行させて、その宿場町とかで金を落とさせるようにしたわけですね。大名は一番高い、なんか、旅籠っていうのに泊まらないといけなくて。で、それが今でも、こう、日本各地に行くと大体、どんな地方都市にも、なんか、唯一の、なんか、産業っていうのが、まあ、旅館が、一番いい旅館が、江戸時代からある旅館が一個あって、みたいなのありますよね。で、そこが大体、唯一の働き口だったりするみたいな。そんなのは、やっぱその江戸時代とかの旅籠とかの名残だと、まあ思いますね。で、まあそうやって、さらに身分制っていうのも、まあその、良くないことと、今だと言われるけど、でも社会の、その、もう100年、1000年っていう視野で見た時の安定性ということを考えたら、それ職業はそれぞれあるでしょうと。で、職業が違うと人間ってやっぱり、生活が変わってくると。で、その生活が違うっていうことを人間はもう差別の種として持つから、それを否定するのではなくても、肯定してしまって、その職業が違えば、もう人種が違うぐらいに考えましょう。っていうのが、インドのカースト制もそうだし、日本の、士農工商を得た日にも、まさにそうなんですよね。で、それはいじめの構造ではなくて、住み分けるっていうことなんです。大工さんと農民は違うわけですよ。農民と大工は町人、市の交渉でいう公ですから、身分が違うわけですね。で、大工さんと農民は結婚できなかったわけですよね、江戸時代は。で、それはね、いじめとか差別じゃなくて、違う職業だから、結婚しても不幸になるわけです。その、寝起きする時間とか、生活スタイルが全然違うんでね。なので、それはやめてねっていうようなことを、まあ、システムに、まあ、組み込んでおったわけですね。まあ、それによる悲劇なんかも多かったわけでしょうけれども、でもやっぱ結果的に、クレバーな政策ではあったでしょ。ですんで、この、一般的に良くないとされている今で言うと鎖国と差別なんていうのは、まあ100年後には見直されてるんじゃないのかななんて思うわけです。それと同じで我々、まあ、デジタルメディバリストはですね、その一見その引きこもりのように見えるその何でもファミコンレベルに落とすっていうのはなんかサボりのように思われるかもしれないし、後ろ向きに思われるかもしれないけど、いやそうじゃないんだぞっていうところを見せてやろうと思って今企画を練りに練っておるところですのでね、またご報告できればいいなと思っております。それではまたお会いいたしましょう。レコンキスター。